それでは、今日の聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書のガラテヤ人への手紙5章、22節から26節までです。新改訳の370ページですが、ガラテヤ人への手紙5章22から26ですね。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。それでは先生をお迎えいたしたいと思います。
皆さんおはようございます。また久しぶりに、新年になって新しいんですけど、今頃明けましておめでとうなんて言えませんけれども、皆さんとこうしてお会いすることができて大変嬉しく思います。今読んでいただきました聖書の中には、9つの御霊の実というのが書かれております。それで今日はその9つの一番最後から、こちらにお邪魔するごとに一つ一つ学んでいきたいと思って、まず先週って前に来た時は御霊の実ということをざっと皆様方と学んだのですが、今日はそのうちの一つ、自制ということを皆様方と学びながら、私たちの日常の生活にとってとても大切なことなので、どのようにして自分を自制することができるかということです。天皇父様、こうして愛する方々、初めておいでくださった方々、久しぶりにおいでくださった方々とともに、あなたの御霊に導かれて今日の日曜日を迎えました。あなたが招いてくださったのです。私たちの意思で来たように思えるかもしれませんが、あなたが背後にあって、これは道なり、これを歩んべしと、この日曜日の朝、あなたの御前に集ってまいりました。どうかこの貴重な時間、私たちの日常の生活にとって大変大切な、いや私たちは信仰を持っているクリスチャンとして非常に重要な具体的なことについて、どうぞ天より教えてください。あなたからいただく恵みによってのみ、私たちはクリスチャンとして、神を信ずる神の子として歩んでいくことができるのです。そのために今日もあなたの導きによって立てられたこの小さなものの唇をあなたが祝して語るべきことだけを語らせてくださいますように、尊い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。御霊の実と聖書にあります。言い換えますと、これはクリスチャンの品性とでも言いましょうか。その御霊の実を結ぶのにはどうすればよいのかというのが今日の私たちへの課題です。クリスチャン品性の形成に必要なことは何かと言いますと、まず第一に、神様との関係の中で品性が形成されるんだということです。つまり自分勝手に、私はいい人間になりたい、いい人になりたいと言ってなれるものではないんです。私たち 人という字でもこういうふうになってますよね。お互いに支え合えなければ、支え合わなければ、私たちは人として立っていくことができないんです。まして親、私たちのこの心の、あるいは品性の形成のためには、成熟のためには、どうしても私たちを作ってくださった神様との関係をしっかり持っていなければならない。だからこの集会に来るんです。だから礼拝に来るんです。だからこの聖書を読むんですね。だから私たちは祈るのです。もう一つは、キリストを信ずる信仰がなくてはクリスチャン品性というものは結ばれてまいりません。キリストを信ずる信仰がさらに具体的になるためには、 主キリストイエスにつながるということです。それは後でもう少し学んでみましょう。特に、初めておいでになった方は難しいかもしれませんが、内住の御霊に導かれるということはどういうことかというと、父なる神様、主なるキリストイエス神の子、そして聖霊なる神様というこの三位が、三つの人格が一つの神様として私たちのうちに宿ってくださっているんですが、特に神の霊が私たちのうちに宿ってくださっているはずなので、その神の霊に導かれるように自分の生活を丁寧に準備するということによって、私たちはクリスチャン品性を形成することができるんですね。ということで、ご一緒に読んでみたい場所があります。ゆっくり読んでみましょう。これはヨハネによる福音書の15章ですね。はい。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものはもっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。これは新改訳ですね。口語訳ではつながりなさい。私もあなた方の中にとどまっています。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまりなさい。最初に牧師先生に読んでいただいた言葉はパウロという人が書いたんです。これはイエス様ご自身がおっしゃっている言葉です。つながっているんです。ということから皆様方と一緒に学んでみたいことがあるんですね。まだ読み切っていませんでしたかね。読み切りましたね。まだですか。はい。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます、とヨハネの福音書の中に書かれておりました。もう少し絵を持って考えてみますと、まず私たちがとどまる、あるいはつながるということをしなければならないんですね、イエス様に。で、このとどまる、つながるという言葉はもう120回ばかり新約聖書の中に書かれているぐらいですから、大変大切な言葉だということができるんです。そのうちでほとんど 56%、 5割以上の用語、5割以上の頻度でヨハネという、ヨハネ福音書を書いた弟子の一人は使っているわけですから、よほどヨハネにとってはとどまる、つながるということが大切だったんでしょうね。ですからイエス様が繰り返しおっしゃったことをご自分の、福音書の中に書いているわけです。だから木につながるということが大切だっていうんですね。しかもこのブドウの木に私たちが枝としてつながるという、そういうイメージでちょっと考えてくださいませんか。そうしますと何が起こるかっていうと、イエス様の命の樹液が私たちの中に流れ込んでくるということなんですね。象徴的な言い方です。そうするとイエス様につながっている、逆な言い方をしますと、イエス様という木に私たちがしっかり頼り、つながっておりますと、それが聖霊様が働きやすい環境を私たちのうちにイエス様によって作っていただけるわけなんです。最初に言いましたように、最初に読んでいただきましたように、御霊に導かれるということは、御霊の声が、あるいは神様のささやきが私たちに少しでも分かることができるように、私たちが心を準備しないといけないわけですね。そのためにイエス様につながる。そうするとイエス様の命の流れが、樹液が私たちに流れ込んでくる。そうするとそこに神様の霊が働いて、そして実が結ぶという、そういう手順なんです。ただこれは手順としてお語りしましたが、 いや、じゃあそれではどういうふうにするのかっていうことですね。ヨハネは多くの実を結ぶ、パウロは9つの実を言いました。そのうちの一つが今日自生ということです。実を結ぶ枝とそれから実を結ぶない枝があるということをヨハネが言っておりますので、そこに私たちは注意しなければなりませんよね。うっかりすると実を結ばない枝はどうなるかというと、実を結ぶ枝は刈り込みによってさらに多くの実を結ぶと書いてあったのを読んだのを覚えてらっしゃると思います。ところが実を結ばない枝は切り捨てられる。ちょっと厳しいですね。だから必ずしも教会に来たからトントン拍子にずっと成長していくかというわけじゃなしに、教会に来てそれから切り捨てられて教会から離れていった人もないわけじゃありません。だからつながり続けていくっていうことが必要なんですね。でもそのつながり続けていく途中で刈り込みっていうのがある。これは、お庭の何ですか、手入れをした人は分かるでしょうか。剪定っていうのをするじゃないですか。あれは私もハイビスカスを育てようとしたんですが、ここまで育ってるのはプツンと根元からちょっといったところに切るのかわいそうだなと思いますよね。と同時に私たちも神様の刈り込み、私たちのまずいところを刈り込んでいただく、これは決して優しい神様の取り扱いじゃない。時には痛みを感じる時があるんです。例えば試練を通したり、病を通して、あるいは苦しみを通して、苦しい時に苦しい、なんで神様こういうことが起こる、そうじゃないんです。神様の刈り込みなんです。つまり私たちのいらない枝をもっと多くの実を結ぶために、それを刈り込んでくださるために、苦しいところ試練を通らせて私たちのいらないところをバサッと取ってくださるんですよね。ということでクリスチャンの品性の向上に消極的な意味から始めていきましょう。ちょっと時間をかけてゆっくり学んでみましょうか。規律正しく生きているからクリスチャン品性が向上するとは限っていないということです。ちょっとこれは不思議な思いかもしれませんが、どういうことを意味しているのかっていうと、ある時一人の男が神様の前でこう言いました。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆10分の1を捧げております。こういう立派なクリスチャンがあったらもうウェルカムですよね。ところがイエス様はそれをイエスとなさらなかった。どうしてかって言いますと、このパリサイ人は正しい生き方をしているのにイエス様から退けられました。どういうことかと言いますと、イエス様はこういうふうにおっしゃってるんですね。災いだ、偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。やっぱり皆さん方がどっかに贈り物をしたいとするならば、100均で買った紙筒に入れないと思います。高島屋だとか松坂屋だとか、ちょっと上等の包み紙、日本人にとって包み紙が大切なんです。イエス様にとって包み紙じゃない、中身だよって言うんですね。それをおっしゃってるんです。ついつい私たちはクリスチャン生活をしていこうとすると、牧師先生によく見られたいような外側を作っていきたいという誘惑に陥ります。そうじゃない、内です、心なんです。ということで私たちの行為と思いという2つのものがありますよね。ところがその間が、つまり罰であるなら、言い換えれば行為と思いが、どう言ったらいいんでしょうか、統一されていないとするならば、つまりコンシステントでないとするならば、そうすると行為だけはうまくやっているようですが、思いの中には苦々しい気持ちや憎しみがあるのですが、それを隠していかにも善人善女らしく私たちは 行為をすることはできるんです。それがパリサイ人だって。しかしそうではなくて、私たちは行為イコール思い、私の思いが自然に行為になってくるように、行為が思いを代表しているようにならなければならない。つまりこの2つの間に整合性がなければならないということですね。それがクリスチャンとして一番難しいところであり、大切なところであり、神様が一番願ってらっしゃることなんです。だから私たちは美しいものに化粧をすることは、つまり私たち人間としてですね、外側は化粧しているようだけれども、イエス様から見るとそれは白く塗った墓だって言うんですよ。ペンキを塗っているけれども決してそれは美しくないという。本当の美しさっていうのは、あなたの歩みと思いがピタッと一致している時だということです。外とそれから内側がピタッと波長が合っているかどうか、それが私たちの日常の生活の大切な、まあ、いわば修行といいましょうか、作業といいましょうか、しなければならないことですよね。そしてそれを御霊の導きによってすることができるんです。自分ではできない。どうしてもどこかに齟齬があり、どこかにすれ違うところがあって、思いと行為がうまくいかない。でも御霊に私たちが従っていくならば、導かれているならば、それができるというのがこの御霊の実なんです。で、人工的な美しさを神様は望んでおられません。まあちょっとひどい言い方をしますと、整形手術的な品性向上はダメだということですね。何かどっかの国では整形手術が大変流行っているんだそうですね。でもどんなに鼻が高くなったとしても、どんなにこのシワがなくなったとしても、この中に心にシワがあったり、心が崩れておったならば、やっぱり出てきますよ、外に。ということで、私たちは積極的な意味で品性を向上させていかなければならない。それをキリストの命の受益に預かって御霊の実を結びましょうということなんです。だから御霊の実はということで、今日読んでいただきました、その9つあるんですね。そのうちの一つ、一番最後の自制あるいは節制を今日は皆様方と一緒に学んでみたいと思うんです。ところでこの御霊の実、自制あるいは節制の字を辞書で調べてみますと、自制とは感情や欲望などを自分で抑えること、節制、食欲などの欲望を抑えてどう越さないようにすること、あるいは、他の訳ではセルフコントロールという言い方をしているのがございます。あるいはテンプレンスと、キング・ジェームスではそういうふうに言ってますよね。テンプレンスというのを辞書で引きますと、節制だとか自制だとか禁酒だとか摂取だとか、そういう意味につながるんだそうです。でもいずれにしても御霊による自制であるということをまず持って覚えておいていただきたいと思うんですね。今オリンピックがすごいじゃないですか。でやはりオリンピックの人があのメダルを取るためには、あらゆることについて自制します、ひしひしと感じますよね。私たちオリンピックのアスリートではないんですけれども、クリスチャンのアスリートとしてあらゆることについて自制する必要があります。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。もうあの女性のなんとか竹内さんですか、もうこんなにしてるじゃないですか。なんかこの足なんかもうパンパンなんだそうですね。まあ私はそこまでなりたいとは思いませんけれども、少なくとも私の魂はそういうふうにいい加減にその辺に転がしておいて、必要な時だけその心を自分の内に入れて、そして行動していく、そういうものじゃなく、やはり人間として私は美しく生きていきたい、人間として神様に喜ばれるものとして生きていきたい、だからどこかでやはり修練をしないといけないということです。ですから 私たちには欲求というものがあります。心理的な欲求と生理的な欲求があります。これは大変必要なものなんですね。生きていくために神様が与えてくださったニーズです、求めです。それがあるからこそ食べたくなるんじゃないですか。ですからその欲求というものを正しいレールの上に置かなければならないんですね。それが今日のレッスンです。つまり御霊の働きによって私たちが正しい方向に正しいリズムで歩んでいくならば、そこに自制という実を結ぶことができるということです。ところがそうではなくて、肉の願いといういわゆる肉欲によって私たちが走り始めますと、それが欲望になってくる。欲求ではなくて欲望になって変わるんですね。欲求が欲望に変化していく。そうすると必ずそれが破滅していく。これはクリスチャンでなくても大勢の人たちがもう本当にそれを体験しているじゃありませんか。だから今日私たちが学びたいことは、肉体的な自制と精神的な自制を御霊によっていただこうじゃありませんかということです。でまず肉体的な自制から考えてみましょうか。肉体の欲求を制御する、抑え込むんじゃなくてそれをコントロールする力ということです。そして聖書的には合法な欲求と非合法的な欲求の線引きをする力を神様が私たちに示してくださっている。それを御霊の実っていうんですね。欲求は必要なんです、私たちが生きていくために。しかしそれがどう起こしてはいけないというその線引き、つまりメリハリをつけるということをクリスチャンはしないといけないということですね。ということで、人を支配できても自分の肉体の欲求を制御できない人がいっぱいおります。それが世の中にさまざまな問題を引き起こしているわけじゃございませんか。ということで、聖書的に合法的な欲求と非合法的な欲求があります。例えば自己保存の欲求に食欲というものがありますよね。ところが私たちのように日本の、まあ、なんですか、飽食の環境にもうどっぷり掴んでしまいますと、それが貪欲になっちゃうんですよね。私の友人にもあるんですが、あれほどあれだけ食べなくてもいいのにっていうのをガツガツガツガツガツガツ食べていくので、案の定大変でした。あとは病院が良いです。ですから食欲が貪欲にならないように、種族維持の欲求、これは性欲っていうのがありますよね。神様が私たちに与えてくださったものです。でもそれが自制できなくなってしまいますと大変なことになってくる。ということで家族が崩れ、自分の肉体がダメになり、そして社会が崩れていくということです。で、肉体的自制あるいは節制というのは禁欲じゃないんです。無理やりに抑え込むということじゃない。そうじゃなくて聖霊によって清められた欲求の枠内で自由に行動するということなんです。ですからその輪郭あるいは、その枠をきちっとするということです。で、肉体、内住の御霊、つまり私たちに宿ってくださる神の霊が自制の実を実らせてくださって、本能から来る欲望を抑制することを可能にしてくださるんです。だから私たちはいつも綱引きをしているようなもんですよね。クリスチャンでなくたってそうだと思います。いわゆる神様が与えてくださった欲求と私自身の肉欲とがいつも引っ張り合っていると、パウロすらそう言ってます。パウロというこのローマ人への手紙を書いた人も、私もそういうところを通っているんですと言いました。生理的な欲求と本能的な欲求が綱引きをしている。あちらに引っ張られると肉の欲、こちらに来ると御霊の実が実ってくるということで、自制は生理的な欲求を自制することによって私たちは御霊の実を結んでいくことができるんですが、そのために必要なのはやはり聖書に御言葉に従うということ、 そしてイエス様をしっかりと信じて、イエス様と共にイエス様につながって歩むということですよね。旧約聖書をお読みになった方は、ヨセフが危うく大変な罪を犯してしまう、もうギリギリのところまで来たことがありました。その時に彼はこう言ったんですね。どうしてそのような大きな悪事をして私は罪を犯すことができますかと言って、相手の誘惑してきた女性に向かってはっきり言いました。なぜそういうことができたのか。ヨセフの宣言の陰にはこういう一つの大切なものがある。これは私たちにとって非常に重要な御言葉です。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。これは詩編の中に書かれている言葉ですが、どういうことかっていうと、神様に罪を犯してしまって火にくばれ、枝が切り落とされて火にくべられてしまって破滅しないために大切なことは何かっていうと、あなたの言葉を心に蓄えましたということなんです。心に蓄えましたということはキリストにつながったということなんですね。そうすると御霊の流れが私に流れてきたということなんです。そして神様の命が私の中にトロトロトロトロと、あるいはずっと与えられたために、ギリギリのところで罪を犯さなくてと、自分がそのやろうとしたものを自制することができる。それが御霊に身による自制です。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従って守ることです。これも同じ詩編の119編に書いてます。ある若いご夫妻が私のところにやってまいり、シンガポールにいる時ですね、実は私の夫が単身赴任で、今度は逆に日本にしばらく帰らないといけなくなったんです。私心配で心配でたまりません、誘惑が多いから日本ではと言うんですね。でも私ははっきり言いました。これですよと、あなたのご主人は神様の御言葉をしっかりと捉えています。しっかりと心の中に蓄えています。ですから誘惑があるかもしれないけれども、その誘惑のギリギリのところにいた時に、あのヨセフのように、どうして神の前に私は罪を犯すことができるでしょうか、スクッと立つことができますよ。本当にそうでした。見事に神様の前に清い生活を保ってシンガポールに帰ってこられました。つまり性別された道ですよね。それは自分の力ではできません。誘惑は誘惑でズルズルっと引きずられてしまって綱引きに負けてしまうんです。そうじゃなくて、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに来ておられるのですと、ここまで来ると自制ができるんですよ。性別された道のためには霊的作業が必要ですよね。次に精神的な自制に行きましょうか。精神的な自制、つまり精神を制御する霊的な力です。精神的な自制というのは肉体的な自制に先行する、あの思いと行為と言いましたよね。思いがしっかりしていないと行為がダメになってしまう。だから肉体的な自制というのは精神的な自制に先行するっていうのは当たり前です。で、精神的な自制ができる人は、あるいは逆に言ってできない人は肉体的な自制ができない、逆に自制ができる人は肉体的な自制もできる。やっぱり心なんですよ。心がいつもできる限り神様とつながっているかどうかということになってきます。ということで、感情の動きを御霊が支配してくださる機能を持っています。神様につながっていると、神様の霊が私たちに静かに静かに語ってくださって、私たちの肉体的な欲望や、あるいは精神的な欲望というものを制御してくださる。だから感情の発作的な爆発をふっと抑えてくださるわけですね。だから私も最初、牧師先生にどうしたら、私関西の ちょっと荒れたところ、岸和田というところで生まれたもんですから、もう喧嘩好きでも大変なところなんですか、あの辺は。でこう自然に短気になってしまうんですね。今でもそれが時々爆発しそうになるんですが、どうしたらいいんでしょうか。イエス様と言って今出そうになった、その爆発しそうになった言葉をふんと飲み込みなさいというのを、実際私体でもこのバカなことですけれども、そういうふうにしながら、そうだ、私の心を安らかにするためにカーッとなって言いたくなった時に、それをふっと飲み込むという、その習慣を少しずつつけることができるようにさせていただきました。ですから御霊によるところの実をいただくならば、理性の判断を助けてくれるんです。だから私たちのように小さな学校でありますけれども、学校を経営しておりますと、大切な判断をしないといけないじゃないですか。左に行かないといけないか、右に行かないといけないか。皆様方ですと、あのアパートに移ろうか、これを買おうか、これをやめようか、あれをしようか。100円のものだったら100均に行ってどれでもいいんでしょうけれども、何百万円というようなことになると判断しないといけないでしょう。でも理性のその判断を神様が助けてくださるんです。いつもキリストにつながっていると。そして意志の働きを促進する機能というのがあります。ということで、私の今言いましたように、怒りを制御するというのは私にとって一番大きな御霊の実でした。それがいつもできているというわけじゃない、時々今でも失敗することがあります。御霊から離れた時に、イエス様から離れた時に、それをが失敗に移ってしまいますよね。ということで、適切な判断能力が失われないために御霊の実を結ぶっていうことが必要です。でここでちょっと皆様方に私の経験をお話したいと思います。今お子様を育てていらっしゃる人があり、もうお子様育てが済んだ人もいらっしゃるかもしれませんが、実は私がまだ独身の頃、広島の教会の開拓をしていたんですが、その教区長の先生で宣教師のポー・バーグ先生がお食事に呼んでくださいました。アメリカからペンシルバニアの方から来られた本当に素晴らしいご夫妻です。バーグ先生はもう六尺湯だからフットボールの選手をしていたという方ですから、日本の小さな、あのなんですが、私たちのような家の集会で、まあ、なんですか、御霊に満たされるとバーンと手を上げるもんですが、天井をバリッと破ったこともあったようなすごい先生でしたが、ある時、私そこにお招きを受けまして、そしてお昼ご飯でしたでしょうか、食事の準備を先生が、アナ先生がしていた時に、マリーという長女の方が自分の部屋からかわいい人形を、日本人形を持って入ってきたんです。そしてママ、昨日お隣のおばさんからこの人形をもらってきたのと言って、私が見ますと、こういうのは人にあげるような、ちょっとなんていうんですかね、博多人形というようなものじゃなくて、少しもう時代物の相当なんか日本人形なんですね。それで私も、そういうものをくださるんだったらよっぽど可愛がられているんだなと思って、その奥様もお母様も、こんなものちょっと見せてごらんって言って、そして見たところ、実になんか貴重なものらしい。で、早速その奥様はお隣に電話したんですね。奥様は私の娘にこんな高価なものをいただいたそうで、本当にありがとうございましたと言うと、だと向こう側の奥様が口をもぐもぐもぐもぐさせながら、なんだか煮え切らないようなことなんです。結局最後になってから、いや実はお宅のお嬢さんが持っていかれたんですと、こういったものですから、宣教師の娘が盗みを働いた、まあ、ひどく言えばですね。ですからその電話がかかってきた時に、もうその奥様の体が震えているんです。怒りで大変なことをしてしまったという恥ずかしい思いと、自分の娘が、ここまで育った娘が盗んできたというので、そして私、その電話の会話から、これは大変なことになったんだなと察しましたので、 私そこにいたくないんで隣の部屋に行こうかと思ったんですが、2月の寒い時でしたから、そこにしかストーブがなかったので隣の部屋に行かないで、私隅の方でこうして見守っておりました。どうしたかと思いますか。奥様がマリーと大きな声で怒鳴りつけました。いや、大きな声でマリーの名前を呼びました。椅子を持ってきてそこに座んなさい。まだ怒りがこんなになってるんですよね。そしてマリーは自分のしたことに気がついているもんですから、まあおどおどしながら人形を持ってそこに座りました。奥様が何と言ったかというと、30分経ってからもう一度ここに帰ってきなさいって言ったんですね。その30分っていうのがどれほど彼女にとって、またマリーにとって、私たちにとって貴重な30分であったかということを私後で知らされました。子供はもう分かっているんです。これから叱られる、大変叱られる、叱ってもらうならば今叱ってもらった方がいいと、まあ普通なら考えるでしょう。しかし母親はその怒りが浸透に、もうここ何ですか、湯気が立っているような、そんな感じじゃないですか。マリーという可愛い7歳だったか8歳だったか、その子供にとって30分というのはもう地獄のような30分だったと思うんです。自分の部屋に帰って私の時計を見ていたんですが、30分きっちりに出てきましたよ。待ちきれなくてもう涙をポロポロポロポロ流しながら、ママごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいと言ってるんですけど、まあ、そこに座んなさい。30分経ちますともうすっかり感情が収まってしまって、そしてマリー sit down、 そこにお座りなさい。そして何と言ったかと思いますと、今あなたが部屋にいて何をしたのと言うと、マリーは主婦は考えてお祈りをしたって言うんです。どういうお祈りをしたの。イエス様ごめんなさい、私はお隣のあの人形を盗んできました、ごめんなさいとお祈りをした。イエス様は許してくださったと思う。すごい質問ですよね、小さな子供に。しばらく考えていて、多分こういうふうに言いました。正直です、まだ自信確信がないんです。それからどうしたの。お母さんに謝ります、お父さんにも謝ります、だからその勇気をくださいってお祈りした。なかなかいいじゃないですか。30分ですから長いですよね。私たち30分祈ってごらんなさい、もういい加減疲れます。そしてその長い30分が終わって、そしてじゃあイエス様に許してくださいって言ったんだったらこれからどうするの。そうすると彼女は立ち上がってお父さんのところに行って、ダディごめんなさい、私はお隣の、 この人形を黙って持ってきました。そしてお母さんのところに行って黙って持ってきました、ごめんなさい、わかりました、まだ許しますとは言ってないんです。じゃあこれからどうしたらいいかね尋ねました。そしたら彼女がしばらく考えておって、いやだいやだいやだと、お母さん一緒に行ってください、つまり返しに行きなさいということじゃないですか。ところがお母さんと一緒にその自分が盗んできたものか、いいえ、マリーあなたは自分で盗んだんですから自分で返しに行かなければなりません。これは大変でした。この本当に今度はこの小さな子供がもうブルブル震えているような、もう青ざめた気持ちですよね。大変なことになってきた、父親にもまだ許してあげるとも言ってもらえない、そしてもう本当にドアを出ていくときに出ていこうか出ていこまいかとおろおろしながら、まあ、思い切って出ていきました。なかなか帰ってこないんですよ。どうしたのかなと思ってしばらく経つと、もうドアをパーンと開けて、もう顔がもう何ですかニコニコして帰ってきて、輝くような顔をして帰ってきたかと思うと、ママお隣のおばさん許してくれた許してくれたって言って、こうしてお土産までくれたって、まだ住んでないんだよって言って、 私たちが何をしなきゃならないか知ってますか。まあ、今ではそういうことはしないと思います。新聞に書かれるかもしれませんが、そのバーグ家ではモーセの牢のように5つのレベル の, あの何ですか罰があったんです。一番低い罰はスパンキングって分かります？お尻をバーンと叩くやつですね。まあ、あるところではベルトを外してバーンと叩くんだそうです。今ではそういうことをする体罰といって新聞沙汰になるかもしれませんけれども、そしてその一つ上は二つのスパンキング、3つ、4つ、5つ。あなたが、マリー、あなたがしてきたことは、この5つのどれに当たると思う？子供に聞くんですよ。そうすると子供は、一番重い、5番目だと言いました。よくここまで、その子供を育てるということと、それから、子供とこういうふうに対話をしながらその罰を与えるということをはっきりさせたということ。私はまだ結婚していなかったので、私はそういうことできるだろうかと。そして母親から叱られた時の、あれはお母さんもう少しうまく叱っておれば私あんなにぐれなかったのにとなんだか変な具合に私思ったぐらいなんですけれども、いや実際私がそうした時に、私そこまで冷静にすることができなかったけれども、鍵は何かというと、30分経ってから私のもとに帰ってきなさい、それです。叱りたい時にはカッと言って叱ればいいんですと思うじゃありませんか。そうじゃなくて、怒りによって叱った叱りは子供に傷を与えるだけで、むしろ子供の本当の教育には苦にはならないということで、誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。確かに自分は悪いことをしたということが分かっておっても、その怒り方が感情に満ちてしまって、もう怒鳴りつけるような、そういう叱り方をするならば、結局子供はそれによって悪かったと思う代わりに、父親はひどい、母親はひどいというふうにぐれるじゃありませんか。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治めぬ者は町を攻め取るに勝る。これは家庭だけではありません。仕事場でもそうです。特に経営をの責任を持っている者、とした怒りがとんでもない損失を招くこともあるじゃありませんか。ですから怒りだけではなしに、自制を持って私たちが怒りを制御していく、あるいは自制を持って自分の行為思いを制御していくということです。もう時間があまりありませんので、舌のことについてはもう、話をやめておきましょう。穏やかな舌は命の木である、偽りの舌は魂の破滅である。この舌によって私たちは大変な失敗、損失を受けるわけですから、舌を制御するっていうのが自制の中でも最も難しいことです。まとめます。自制は束縛ではないということですね。御霊の実です。自分で無理やりに抑制する、それできない。しかし御霊の実によってキリストにつながっていると、それはできる。ご一緒に読んでみましょうか。はい。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。ということは、その抑制しなければならないという間は束縛されているんですよね。でも御霊にとらわれますと、御霊に追い出ねしますと、そこに自由があって抑制することができる、自制することができるということです。真の自由は自制力のある人に与えられる特権だと、ある人が言ったことがありました。自由になろうとして、かえって欲望の奴隷にならないように、ブドウの木、最初に読みましたように、しっかりつながろうということです。最後にこれをゆっくり読んでお祈りをしたいと思います。大変大切な言葉がこの聖書の言葉の中に書かれておりますので、その意味を捉えていただきたいと思います。はい。 こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。これは十字架によってですよね。この十字架によって、それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。お祈りしましょう。しばらくお祈りの姿勢をとってご自分の生活を振り返ってくださいませんか。心がイライラしているとき、落ち着かないとき、私たちに必要なことはイエス様のもとに行くということです。祈るということです。神様、私は今心が乱れています。誘惑に負けそうです。腹が立って爆発しそうです。ふっとそのように自分に変えるならば、その一息飲むことによって私たちはその次のステップで大きな過ちを犯すことはありません。多分皆様方も、ああ、あの時にあのようなことを言わなければよかったのに、あのようなことをしなければよかったのにと思う失敗があったと思います。しかし今日私たちは御霊によってキリストという枝につながることによってイエス様の愛をいただき、イエス様の命をいただくことによって、これからその失敗を最小限にとどめることができる。そのために御霊の自制をいただきましょう。そのためにふっとした時に今日読んだ御言葉を思い起こすことです。そしてふっとした時にイエス様と主イエス様の名を呼んでみることです。そうすることによって間違った方向に感情の高ぶりに流されないで、冷静な判断をし、適切な言葉を神様からいただき、そして曲がりそうになった道をまっすぐに神にしていただけるのです。それがクリスチャンの品性の成長の証です。それを神様がなしてくださるのです。なしてくださるからこそこうして日曜日ごとに私たちは礼拝をしているのです。神を礼拝することによって、御言葉に親しむことによって、そして御霊によって祈ることによって、私たちの誤りを少しでも制御することができます。支配することができます。ご家族があるならば、夫との交わりの中で、あるいは妻との会話の中で、子供へのしつけの中で、あるいは仕事場で、ちょっとした言葉が身の破滅を招き、ちょっとした言葉が素晴らしい実を結んでいくことができます。 神様から力をいただきましょう。御霊の導きを探し求めましょう。そのために聖書の御言葉を私たちに力を与え、活力を与え、自制力を与える、この神の力の源である聖書の言葉を読んで一日を始めましょう。祈って一日を始めましょう。そして祈って神様の御言葉を読んで一日を終わろうじゃありませんか。そのようにしてコツコツと御霊の実を結んでいくのです。お祈りします。尊い父なる神様、愛する方々とこうして今日あなたの御言葉をいただきました。本当に自分の心を振り返ってみますと傷だらけです。欠陥だらけです。でもパウロが言いましたように、土の器のようなこの私ではありますが、そこにイエス・キリストという宝をいただいているのです。欠けたものですが、それをあがなってくださったのは主イエス様です。より良い人格、品性を与えようとしてくださっているのが私たちの主キリストイエス様です。それを助けてくださるのが主の御霊、聖霊様です。どうぞ愛する方々の心の中に御霊を求め、御言葉に植え替わき、祈りの言葉をいただいて日々を過ごしていくことができるように、とっさの時に自分が出るのではなく、神様の思いが私たちの思いとなりますように、そのためにイエス様とあなたの皆を呼び求める習慣づけを私たちの生活の中に与えてください。愛する方々がまた一週間、明日からお仕事をしたり、家庭での生活をしたり、人との交わりをいたします。どうかその交わりの中であなたの品性を一つ一つ少しずつでも成熟させていくことができるようにお助けください。この教会をさらにさらにあなたが祝してくださるために、ここに集まりました一人一人が御霊の実を結んでいく必要がございます。そのようにさせてくださることを信じ期待し、そして愛する先生方の健康を支え、教会員一人一人のなりわいを祝してくださるように、尊い主キリストイエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。アメン。願わくは主イエスキリストの御恵みと父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集まりました会衆一同その家族とともに、今日より常しえまでも 豊かに豊かにありますように。アーメン。